今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の22章54節から71節です。ルカによる福音書の22章54節から71節、はじめに55節までを宣言します。彼らはイエスを捕らえ、引いて行って大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついて行った。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。アーメン。では一言お祈りをします。我らを愛したも我らの主イエス様、私たちを取りなし、祈って私たちの信仰がなくならないようにとしよう。そのようにあなたがあらかじめ私たちのために取りなしをされておられることを感謝いたします。今我らはあなたの御前に進みいきます。主よ、我らを捕らえてあなたの御腕にしっかりと結びつけて、あなたの御側近く離れることなく、しっかりとあなたを見続け、あなたに会ってあなたと共に歩むこれからでありますように、これからずっとあなたと共に励ませてくださいますようによろしくお願いいたします。今取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を整えてくださいますように、これからの一切をただイエス様あなたのその支配の御腕にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この最後の晩、イエス様が十字架につけられるその前の晩、イエス様は最後の晩餐を行われ、そして聖餐を制定されました。さらにその後月末の園に移って、そして弟子たちと共に祈られました。イエス様は弟子たちに眠りに陥ることがないようにしっかりと祈りにおいて、心をしっかりと整えていなさいって、そういうふうに言いましたけども、しかし弟子たちは、眠りこけてしまいました。でそして、ついに時間が来て、イエス様が取り上げられる時間が来てしまって、そして弟子たちの前からイエス様は取り上げられてしまいました。でそして、ペテロは、それイエス様が、逮捕されてかろうじてついて息はするんですけども、イエス様は、この大祭司の家、その中庭に置いてその裁判をされるんですが、そしてペテロはその中庭のところに事の成り行きを、遠く離れて見て見守っておりました。この場面の中において、ペテロは、その時はイエス様が祈りなさいと言われた時には居眠りを、してしまったんですけども、その後にもう、剣で切りかかったりして、それで、なんとかしてイエス様についていこうとするんですけども、けれども結局、ペテロ、シモン・ペテロは、人間だったわけです。この時点で、遠く離れてついていって、そして、イエス様のことの成り行きを、それを見る、ただ見るだけで、何もできないどころか、この時シモン・ペテロは、もうイエス様をわざわざ裏切りに行くような、ものを、してしまったんですね。
人間というのは自分の自分の烈心で神の烈心に、合わせることはできないんですよ。神の烈心に合わせる人、どういう人が合わせることができるかって言ったら、御心にかなって同じ場所に行って御心にかなった言葉を話す方の言葉を聞いて、御心にかなった方が一緒に祈ろうとしていた時に、一緒に祈ると、主が祈る時というのはもう 最もその場所が清められていて、その主が祈っている時というのはもう聖霊にその場所が満ち満ちているわけなんですね。だから主が一緒に祈ろうとしていた時に、その一緒に祈ったとするならば、彼らの貫きというのは最も本当に尊くなっていくと思いますよ。なぜかと言いますと、イエス様自身が人の子としてね、自分が貫かなければならないことのこっぴどさ、それに辛くなって悲しくなって、ね、そして祈られたのがこの杯がって言いましたよね。でも祈ったら、ね、助けられたって書いてありますよ。その杯を受ける、ね、受ける、それを拒否する、ね、逃げるということなく、それを受け入れることが整えられたということなんですね。だからイエス様が今私たちにイエスの御名によって祈りますというあの名前を与えてくださいましたよね。イエス様が一生にね、祈って取りなし祈ってくださる。今もイエス様を神の右に立ちたまえり、かしこより来たり来たりで、生ける者と死に至る者を裁きたまう。このことと一緒にもう一つは、私たち一人一人ね、地上においてイエスの御名によって祈っている人たちの祈りをね、父のそばで助けているんですよ、私たちの祈りを。だから一緒に祈ろうということは、何もね、あのゲッセマネの時だけじゃない。一緒に祈ろうというのは、何もあの時にゲッセマネでイエス様が一緒に祈ろうって言ってることじゃないんですよ。今もイエス様は、そのイエス様と一緒に祈る思いで祈りなさい、ね、祈りなさいって言ったのはイエス様なんですよ、ね、そしてあのイエス様はこう、私の名によって祈れ、天の道が報いてください、私も報いるということだよね。ということは、私たちが祈った時には聞く耳があるということでしょう、ね、報いるためには聞いてなければ報いないね。でも天の道はイエスの名によって祈らなかったら、ね、報いないということを、もう条件をはっきりとしてるよね。だから神様の名前で祈りますって言っちゃいけないね。その神様というこの言葉の中にイエス様の認識があるかどうか。でもイエス様は私の名によってって言ったんだから、イエス様を名指しをはっきりとするべきなんですよ。イエス様をはっきりと名指ししなければならない。それが私たちが祈る時の条件なんですね。だから私の名によって祈れ、天の道が報いてくれる、私も報いると言ったんですよ。で、私も報いる、ね、私の名によって祈ると私も報いるって言ったんですね。父なる神様が報いるためにもイエス様が必要なんですよ。で、私も報いるということなんです。これって何って言ったら、イエス様がね、本当に昇天されて行った時に天において受容式がありましたよね。天と地のそのすべての権威をイエス様にさ、ね、譲渡する譲渡式がありましたよね。で、だからこれからはどうなっているかって言ったら、イエス様に譲渡されたものを私たちが祈ると、イエス様の御心にかなったことであるならば、譲渡されたもののいくらでもイエス様を与えることができるということなんですね。だからこの認識なしで祈るというのは何かというと、空を打つね、シャドーボクシング、皆さんがどんなにしても相手は倒れません。シャドーボクシングでどんなに皆さんが、ね、祝福を叩いても祝福は来ないです、ね、本物を叩かないと、ね、本物の富を叩く、ね、シャドーボクシングをしちゃいけない。認識なしで祈るというのはどういうことかって言ったら、今日すごく大事なところ今通ってる、わかりますか。今日すごく大事な ところを通ってて、皆さんが認識をしないで口先だけで祈るというのは、シャドーボクシングをするのと全く同じなんです。ね、人の 影をどんなに踏んだってその人は痛くも痒くもありません。ね、私があの水野さんの、影に、ね、乗っかって首絞めても水野さんは依然として生きてるよ。ね、認識なしで祈るということはもう今もう本当に重要なことを今日主がねパッと皆さんに今開示してるんですよ。ね、認識なしで祈るということはシャドーボクシングするのと同じなんですよ。だからイエスの名によって祈るということがどんな意味があるのか、その認識をね、あ、イエスの名によって祈ればもう主はもう装填されて神の右に差したまえて今私のためにね取りなし祈ってくださっている、ね、そして私が主に祈ったことの、ね、正しい祈りに対して、ね、その実態を表してあげるために、ね、助け主聖霊様を送ってきてくださって、そしてどうなっているかって言ったら、このコップについて祈った時に御心にかなった祈りであるとするならば、ね、聖霊が働きこのコップが運ばれてくるわけなんですよ。これが、ね、主が私たちに、ね、与えようとしていたその祝福だったんですね。ゲッセマネにおいて何も私のね、だからイエス様 のために一緒にイエス様と祈るということにこ の、イエスの名によって祈るということ本当に意味があるということと、そしてもう一つイエス様 の十字架 の、ね、杯を受け入れたということに一緒に祈ることによって、そしてねその十字架に私たちも加わるということができる。で、十字架どうやって加わるの、そういうことなんですけれど、皆さんはね立派なクリスチャンというのは十字架に加わっているんですよ、うん、どういうことかって言ったら、ね、皆さんがクリスチャンになってからね、父を彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりませんというこの御言葉を主が残してくださいましたよね。この御言葉を信じてこの御言葉のありがたさが分かる人たちは何をするかって言ったら、自分がクリスチャンになってからね本当に本当に自分に対してむごいことをする人たち、もうとんでもないことをする人たちに対してそういう思いがふっと起きる時があるんですよ。憎しみも何にもなく、ね、ああ、イエス様、彼らを許してください、自分が何を言って、あの人分からず屋だからやってるよねってしてるのが分かりません。本当にこれイエス様に会って、ね、イエス様に会って祈ってきた人たち、そのゲッセマネの祈り、それに加わった人たちに現れる印なんですよ。ゲッセマネの印、そこにね本当に杯を飲むか飲まないか、この印に預かった人たちというのは自分の損得関係なくこれを本当に飲まなければならないということであるならばしますね。そして許すことについてもね、本当にイエス様に会って父を彼らをというこの言葉の恩恵に預かった人たちというのは、自分がどのようにして、ね、許されたかというこのプロセスがもう骨身しみてわかるんですよ。もうなんか条件が整えられていて許されたものじゃない、自分はイエス様の一方的なその恵み、ね、によって愛憐れみによって許されたということをそれをわかるわけなんですね。それでそこから本当にああ感謝を覚えた人たちというのは何を覚えるかって言ったら、誰かに対して自分も条件なしで許してください、あの人は自分が何をしているのか分かりませんという祈りが、ね、出てくる。特に主のしもべたちというのは、ああ、あの人もうやばいんじゃないのという時に、そういうもう切なる祈りが出てくる。私ある場面を見たことがあるんですよ。ある人が気違いになってもう地獄いてもいいもして叫んだんですよ。地獄に行ってもいいつって、 叫んだ時に、あるしもべがね、その人をパチンと叩いたんですよ。パチンと叩いて、主よって、イエス様、今このしもべが戒めました、許してくださいって祈ったんです。その場で地獄いてもいいというね、言葉をもう大声で叫びましたよ、その人。その時にパチンと叩いて、それでこのしもべが戒めました、だから今の言葉を無効にしてくださいということを言ったわけなんです。あのね、意味があり、あ、今私が代わりに戒めれば今言った言葉は無効にされるということの意味合いを持って戒めるね、意味合いを持ってね、その場を収めるということであるならば、それは有効なんですよ。なんということを言ってるんだってね、あんたは口が過ぎるよっつってパチンってもし叩いたら理由が違うでしょ。だからその人が言った言葉、その人がもう地獄にいてもいいというね、その言葉をね、誰が掴むかって言ったら、悪魔サタンがわーっと掴みに来る。それで地獄に行かなければならない事柄をバーッと持ってくるわけなんですね。だからそれを知っているから、しもべはパチンと叩いて、そしたらね、そのパチンと叩いて、しもべが、今しもべが今しめました、許してくださいと言った時に正気に戻ったんですよ、その人。あのね、今言いたいことは一つなんですよ。祈る時にその意味合いがなく、ね、ただ言葉、ね、並べて祈るということをシャドーボクシングするのと同じなんですよ。シャドーボクシングで人は倒れない、悪も倒れない。だからシャドーボクシングでいくら刺しても人は死なないですよ。だからシャドーボクシングとは何かって言ったら、意味を含めずにね、意味を含めていない言葉でね、どんなにこの世をパンチしても、自分の悪をパンチしても、罪をパンチしても倒れはしないということなんですね。ならね、例えばの話、罪を犯す自分の手、ね、人を、ね、あの良いものをあればすぐ手がこうやって出ちゃう、ね、真由先生がね、ピンク あのボールペンを持ってるとね、私はすぐ自分のものだと思って、え、私の目がもうそれ私のものってあのしてるんですよね。でだから私が言ってないんですよ、これ私のものですよって口で言ってないんだけど、私の目がそれ、あ、私のでしょみたいな、彼女はその意味がもう通じて、でこうやってね、違う違う違う、これは違う、私の愛用するこのピンク、これはもう私はもう絶対このボールペンが欲しいの、これが一番欲しいの、だからこれがなくなるともうすごく私不機嫌になるんですよ。そんでこれを誰かが持ってると、これ絶対私だと思ってるの。そしたらね、私がチッと見るとね、すぐね手を振るの、違う違う違う、これ私の私のってっ言わなくても意味が通じたでしょ。なんでか分かりますか。人は霊的な存在だから、人が言わなくても霊って、霊で通じ合う時があるの。言葉がなくても要件が通じ合ってしまう、ね、霊的な存在だからなんですよ。で、犬猫っていうのは霊的な存在じゃないの。どういうことだか、居心地がいい、それで自分にとって、ね、都合がいい悪いで物事を決める。言いたいことは一つなんですよ。人にも自分のね、心が以心伝心って伝わるよ。私たち自身の祈っている そのこの祈りが本当に一心伝心、もう御心が天になるごとく地になりますよって、御心にかなったことを私たちがこの地上で、ね、願うべきなんですね。ここね、いらん時についていこうつって、ついてこいつってイエス様がわざわざ連れてた時に、ケセマネにおいてはね、イエス様はこれから死ぬんだっていうことで勝手に泣きつかれて寝てしまった彼らですよね、ということなんだけど、今度ついてこなくてもいいということをイエス様は言ったんですよ。私が行くから弟子たちはもう手出すなってね、私を捕らえに来たでしょって、私一人で十分でしょって、で弟子たちには手を出すなって言った、ついていかなくてもいい時にね、のこのことついていて、そしてわざわざね、自分の信仰を、ね、神と人の前でもう投げるようなことをしてしまった人がここに出てくる。私が言いたいことは一つなんですよ。私の思いで信仰生活はしちゃいけない、私の思いで信仰生活しちゃいけないし、私の思いで主をシュッとして王として人々の前でピカピカにしようというね、もう絶対絶対絶対やってはいけないことですよね、だからイエス様は何て言ったんですか、私の思いではなく、ね、御心がなりますようにって言ったでしょ。私の思いではイエス様もその杯というものは絶対に受け入れ難いところがあったから、彼が言ったのは私の思いではなく、ね、御心がなりますようにということをしましたよね。だから私たちも、本当に辛い時にお祈りをするんだけど、その時にね、もう絶対これを自分のね、状況の中に留めないでくださいという祈りで終わるということではなく、私の思いではなく、ね、御心がなりますようにという思いを私たちもしなければならない。ですね、私この祈りをね、何度だけやったことがあるんですよ。私の思いではなくという、もう火の中を通りましたよ。ですけれど、その結果が火より良かった。本当よ、火の中を通ったの、火の中に通ったんだけど、その火が私をね、もう殺す火じゃなくて、私を純金にする火だったんです。だから、チリアクターが取り除かれて、チリアクターが取り除かれて、自分が出てきた時に見たら、純金、以前より全然マシな自分になっているわけなんですね。だから、私の思いではなく、ね、御心がなりますように、という、この祈りの、結果というのは、こういう結果なんだって。確かに火の中を通りましたよ。その祈りの。だから、しょっちゅうしちゃいけないな、と私は思いました。ということなんですけれど、でも勇気があるならば、普段からね、私の思いではなく、ね、御心がなりますようにということをずっとやっていけば、小さいことから全部できてしまうだ、ね、私たちの血気盛ん、これで、ね、イエス様とタッチを組むことはできないんですよ。血気盛んでね、立ち組む気でいたんだけど、結局はイエス様を三度も、ね、知らないと言って、呪って知らないって言ってしまったのが私たちなんですよ。だから、祈ろうと言ってる時に祈るの。礼拝しましょうって言ってる時に礼拝するんですよ。聞きましょうって言ってる時に聞くんですよ。ね、信仰とは何かって言ったら、聞くことによる。聞くことは何って、イエス・キリストについて聞きなさい。聞かないで寝る。だから信仰はないんですよ。信仰は聞くことによってね、生まれるって言ってるんだけど、聞いてんじゃん。なのに信仰とは何かって、聞くこと、聞くことは何、イエス・キリストについて。だからしっかりイエス・キリストについて話される時に聞かない人は絶対信仰が ないです。もうお腹の中からクリスチャンだよね。途中からで信仰生活今何十年ですか。50年、50年のところじゃないでしょ。あなた何歳から信仰生活してたの。中3の時から教会通ったの。教会学校って小学校1年生の時から。あ、じゃあ小学校3年の時からの信仰だよね。そして8歳かね、ね、62年、ね、62、3年の信仰なんですよ、ね、62、3年の信仰なんだけど、62、3年をね、ずっと教会は来るものの聞いてないんですよ。信仰は聞くことによって芽生えるんですよ。聞くことは何？信仰を芽生えるために、ね、耳を貸さなきゃいけない。聞くこと、聞くことは何について？キリストについて。でキリストについて耳で聞いたことによってなるほどが生まれて、そしてああ信じますのアーメンが生まれる、ね、で生まれた。それによって私もこうしようという志が与えられて、そしてその志通り生きることができない自分を嘆く、ね、そのここ、ね、その苦しみがあって、そしてその時を何するかって言ったら、耳で聞いた言葉があるイエス様をふっと向くわけなんです。こうやって信仰の創始者であり完成者であられる、ああ私はそうしたいのにできません、イエス様なんとか助けてください。その時に足りてないところを主がね与えてくださって、私のね 30% に主の 70% が与えられて 100% の信仰を貫くことができるということなんだけど、その志が起きないというのは何で？したら聞いてないから。全然聞いてないんで志が起きない。直そうって、ああって嘆く。だから体が来ても耳が主に捧げられていない状態というのは教会来ても無駄だよ。たまに私思う時あるんですよ。思い切りもうお家行ってテレビでも見てら、ね、ここに行って何も聞いてない。自分の気持ちで主についていこうというね、どんなに思ってもダメ。聞くごとによらないから、聞くごとによる信仰が必要です。
結局今日の箇所のところですね、この後ペテロは、ね、3回イエス様のことを、ね、知らないというふうに言って裏切るんですけども、もうちょっとすでに30分ぐらい経ってしまっておりますので、1箇所だけ開きたいと思います。ヨハネの福音書21章ですけども、ペテロは3回公の面前でイエス様のことを知らないと言いました。それの罪拭いの仕方をきっちりと学んでいただきたいと思います。ヨハネの21章の15節からのところですね、イエス様は今度3回ですね、イエス様の側からこのシモン・ペテロの方に、ね、問いかけをします。シモン・ペテロは3回イエス様を知らないと言いました。イエス様は3回フォローします。ヨハネの20章の15節から、 彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。アーメン。ここにあって、私を愛しますか？イエス様は問いかけました。冬子姉妹はイエス様のことをどう思ってますか？はい、はい、もうちょっと大きな声で。イエスさん、私を愛してくださいました。そして私もイエスも愛してます、ね。一度目、ね、シモン・ペテロは、ね、そういうふうに、ね、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですね、言いましたね。ここにおいて、ね、ペテロはというふうに答えています。イエス様シモン・ペテロというふうに、ね、言いました。ヨハネの子シモンというふうに、ね、言いました。でちなみにこのシモン、まあ、シェマーが元、ね、聞くというのが元なんですけども、しかし、ね、このシモン、このシモン・ペテロが、ね、3回、ね、ニワトリが鳴く前に3度イエス様のことを知らないというふうに、ね、イエス様があらかじめ予告したのも、ね、シモンという、ね、言葉で問いかけました。ルカの22章の、ね、32節。先週のところで、ね、33節ですね。31節でイエスさんが問いかけています。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のように振りにかけることを願って聞き届けられました。ね、このシモン。ヨハネ21章においてもシモンというふうに、ね、イエス様は、ね、問いかけていますけれども、このシモン、ね、ま、このシマーが聞くですけども、しかしこのシモンは、ね、受け入れながら聞くという意味が、ね、あり、あるいは、ね、軽薄という意味があります。軽薄という意味がシモン、ね、という言葉にあります。イエス様はこの、ね、復活された後にこの、ね、湖のそばにおいてシモン、ね、ヨハネの子シモン、ね、あなたは私を愛しますか、ね、もう本当に軽薄な、ね、軽薄なものって、ね、聞くんですね。そしたらシモン・ペテロは、はい、ね、私があなたを、ね、愛すること、それはあなたがご存知ですって、ね、こういうふうに言います。じゃあフミコ姉妹は、ね、愛すると言いましたけれども、イエス様を、ね、もう決してイエス様のことを捨てない究極の愛、ね、アガペーの愛、アガペーは自分を捨てて相手を大事にするという愛です。この愛でもって愛しますか？それともイエス様のことを単に慕うという愛で愛してますか？アガペーの愛というのは、自分がもう、ね、自分の身を焼き焦がしてでも、それでも、ね、イエス様のことをついていきます。イエス様の礼拝の場所においては、ね、決して居眠りの謎をしません、ね、イエス様が祈りなさいと言えば、もうこの弟子たちは、ね、まあ、居眠りしてしまいましたけども、しかしその時このイエス様の、ね、弟子たちはアガペの愛で愛していなかった。だから居眠りしてしまったんですね。まあ、残念ながらですね、アガペの愛で愛しているとは言えません。今、文子姉妹は居眠りをね、もう何度も何度も、ね、注意されて、ね、礼拝生活50年、60年、ね、もう62年、ね、その間、もうずっと、ね、礼拝していたけれども、しかし、ね、ほとんど、まあ、ほとんど、ね、居眠り癖で、ね、礼拝してしまったからには、ね、これ、あいにくアガペではないんですね。今、軽薄というものです。ね、シモン、軽薄、あるいは、ね、受け入れながら聞く、ね。聞くんです。受け入れる。けれども、ね、ポロッと、ね、もう、私は、ね、イエス様、あなたがたとえ、ね、死であろうと、牢獄であろうとも覚悟しております。ね、あいにく、ニワトリが鳴く前のペテロは軽薄でした。この軽薄、これを、ね、拭い取るためには本当にこのイエス様についていこうというその愛、ね、これが必要ですね。イエ ス様はこのシモン・ペトロに、ね、シモン、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか、それでイエス様はね、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。でちなみにここでペトロが答えた愛は、ね、アガペの愛ではなくフィレオの愛で答えました、ね、要するにイエス様を単に慕っているというこの愛、ね、でシモン・ペトロは答えました。もう本当にこの十字架の場面によって、ね、シモン・ペトロは学んだんですね。自分にはアガペの愛がない、ね、クリスチャンの中でも私はイエス様のことをアガペの愛で愛してるってね、心底を言うことができるのは、ね、もう本当の本気で言うことができるのは、まあ、そんなにいないと思います、ね、口先だけでは何とでも言うことができるんですね。行いで示すべきです、ね、実体の伴った行いでもって本当にイエス様を、ね、愛するということであるならば、ね、たとえ火の中、水の中、たとえ、ね、誘惑を、ね、持って悪魔サタンがフラフラフラフラ、ね、餌をぶら下げたとしても、それでもそれを跳ねのけてイエス様は私はあなたについていきます、ね、そういうふうについていく、その愛が、ね、人には、ね、結局生まれつきには、ね、備わってないんですね。頑張り、ね、シモン・ペトロは頑張りをあらかじめ持っておりました。しかしその人間の頑張り、シモンの頑張りは、ね、どうしようもなかったんです。シモン・ペトロは、ね、この場面においてこの、ね、イエスさんから私を愛しますか、アガペの愛で愛しますか、その言葉によって、ね、私はあなたを愛すること、ね、フィレオで愛すこと、あなたはご存知です、ね、言葉を濁して答える以外にありませんでした。で16節、イエスは再び彼に言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか、ね、ここでもまた再びアガペの愛で、ね、イエス様は問いかけてきました。でペトロはイエス様に言います、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です、ね、イエスは彼に言われた、私の羊を牧しなさい、ね、ここも全く同じ、ね、ペトロの答え方、愛する、これアガペの愛に対してイエスペトロは、ね、アガペの愛で答えていません、ね、フィレオの愛で、ね、要するにイエス様を単に慕っておりますという答えをします。でそれで、ね、3度目この17節、イエスは3度ペトロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか、でここでイエス様の3度目の私はあなたを愛しますか、これ前2回とは違うんです。前2回はアガペの愛で愛しますか問いかけですが、しかしイエス様が3度目問いかけしたのは、あなたは私をフィレオをしますか、ね、あなたは私を慕っているのか、ね、そういう問いかけなんですね。ペテロは、ね、イエス様が3度あなたは私を、ね、3度目にあなたは私をフィレオするのかというふうに問いかけたので、ね、彼は心を痛めてイエス様に言います、主よ、あなたは一切のことをご存知です、あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい、アーメン。ここにおいて牧者のコツ、ね、羊たちを飼う者のそのコツはイエス様をフィレオの愛であったとしても愛するということです。でそしてこの18節においてこのシモン・ペテロがどのような死に方をするかということの予告があるんですけども、その時、ね、若い時は、ね、自分で帯を締めて自分の好き放題歩きたいところを歩きました。しかし、ね、年を取ると、ね、成熟するとあなたは自分で、ね、手を伸ばして、ね、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます、ね、もう要するにもう自分から手を伸ばして、さあ聖霊様、あなたが私を縛ってください、あなたが導かれるままに私を導いて、そしてあなたがここがあなたの死に場所ですよと言われるその場所へと私を連れて行ってください、ね、そういうふうにしてこのシモン・ペトロが、ね、いかにしてどのような死に方をして神の栄光を表すかを、ね、示してこの場所で言っておられます。ここにおいて重要なこと、これはシモン・ペテロのように、ね、私たちは本当にイエス様のことをアガペで愛する愛は、ね、ない けれども、とにかくフィレオの愛でもってしても、そして、ね、イエス様があそこにいると分かったならば、ね、シモン・ペテロは服を脱ぎ捨てて、イエス様の方へと向かって泳いでいきました。イエス様の方に向かって泳いでいくということ、これが肝心です。イエス様が、ね、たとえ、ね、アガペの愛で愛しますか、ね、その愛が自分にないということを言ったとしても、ね、口先で、ね、ではなく、口先で、ね、私アガペの愛を持ってます、ね、そんなことをイエス様は望んでいません。むしろ泳いでいくことを、これをせめてしてください、ね、イエス様のもとへと、ね、向かっていくということ。イエス様が、ね、横浜にいるなら、ね、横浜に行く、ね、イエス様が、ね、大阪にいるならば大阪に行く、とにかくイエス様が行けと言われるところ、イエス様がここにいるのだというその場所に皆さんが行くということ。そしてこの聖徒の交わり、ね、これここから離れないということです。フィラデルフィアの教会というのが黙示録に出てくるんですけども、そこにおいて称賛されていることは、ね、あなたは私の名前を否まず、ね、私の言葉を、ね、忍耐をもって守り通したという褒めの言葉をフィラデルフィア教会はいただいています。ね、そしてこのフィラデルフィアの教会に対しては叱責は一切ないんですね。他の、ね、教会に対して、ね、ナースの教会について言ってたんですけど、他の教会に対して、ね、叱責の言葉はありましたけども、フィラデルフィアの教会、ね、それには叱責はありませんでした。フィラデルフィア、それは兄弟愛という意味です、ね、兄弟愛の教会、ね、その交わりの中にいる人、ね、その人に対しては、ね、イエス様の名前を否まず、ね、イエス様の言葉を、ね、否まない、その幸いがある教会です。シモン・ペテロはイエス様の名前を否んでしまいました。けれどもシモン・ペテロは後にこの、ね、フィラデルフィアに戻りました。兄弟愛の中に、生徒の交わりの中に戻りました、ね、イスカリオテユダは、ね、私はイエス様の言葉を裏切った、だからもう死んでお詫びをしますっていうことで自害してしまったんですけど、結局このフィラデルフィアには戻らなかった。だから彼は死んでいって、そして、ね、行くべきところに行ってしまったんです。けれどもシモン・ペテロは生徒の交わりに戻りました。皆さん、生徒の交わりの中に居続けること、これが肝心です、ね、生徒の交わりから、ね、出て行ってしまうものは、ね、弱いんです。結局、ね、それは、ね、滅びに向かっていってしまいます、ね、聞くということ、これが肝心です。生徒の交わりの中において、生徒の、ね、2人でも3人でもイエス・キリストの名前のもとに集まる、そのイエス様に聞くということ、それがなければ、たとえ教会の中に体だけは出席していても、耳は塞がれていて、結局この御言葉に、ね、歩むことはできません。
ね、聞くということと同じ場所で探索をしたいね、イエス様、ね、そして同じものを味合うというのは、食を共にするというのは、これはもう家族がやることなんですよ。食を誰が一番共にするかといったら家族なんですよ。友達とはたまに会ってでしょ。で、この場所において聖なるパン先なんですよ、この言葉、御言葉。で、その御言葉を聞いて、そして共通の認識を持つ。で、共通の認識を持つと、共通で持った認識で相手をお互いに見ることができるんですね。そして時には、ああ、共通の認識に間違ってる、反してると思ったら戒める。ね、共通の認識によって、ああ、憐れまなければならないということで憐れむ。共通の認識で愛さなければならないという時に愛する、ね、これ全部共通の認識の中において起きたことなんですよ。だからこのね、生徒の交わりというのはなんで重要かって言ったら、生徒が交わるということは、皆さんね、礼拝が終わってから交わる、いいえ、礼拝が終わってから濃い交わりがあって、礼拝の時に御言葉の交わりが、で、共通の認識がない、礼拝で培った共通の認識がなく、礼拝後の、ね、お茶をしても意味ないです。礼拝の時に聞いた言葉で共通の認識を持って、そして礼拝の後のそのお茶を楽しむなり、ね、会話をするなり、そうするとその会話をすることに追いついて、ね、会話をして、そしてそこでまだ共通の認識の再確認ができるわけなんですね。あ、こうしよう、ああしよう、 だから生徒の交わりを何も礼拝が終わった後の交わりとして検定しちゃいけないんです。生徒の交わりというのはなんてこう書いてあるのは一つ書いてあるんだけどね、御言葉による交わりですよね。で共通の認識は生まれた人たちがね、もう一つのパン先で食事だ飲み物だ、これをお互いに割くことによって交わりをする、これが必要なんですよ。イスカリオでユダはイエス様を裏切りましたよ。許されてない、そして自分自らが自分の命を絶っていたということ。なんで自ら絶っていたかって言ったらね、生徒の交わりにね、自分も戻ればよかったんですよ。でも彼はね、生徒の交わりに戻ることなく、結局自分がやったことのひどさ、それにせがまれて、そしてね、潔く自分の命でその対価を払うということをしたことなんですよね。でも彼らは、残りの11人は生徒の交わりをしながらね、心を痛めたんですよ、お互いが。ああイエス様と一緒にね、音もできなかった、ああ私たちはね、生徒の交わり、キリストにある共通の認識を持った生徒の交わりというのは必ず私たちをね助けるんですよ。だから御言葉を聞くときにしっかりと聞いて共通の認識を持つ、そして共通の認識を持って生徒の交わりをするということによってね、キリストの体を立て上げていく、キリストにあって、これが本当に私たちに必要なんで、生徒の交わりが何もね、礼拝が終わった後の交わり、それだと思っちゃいけません。
今日私たちが学ぶべきことをね、私たちは、ね、弱い人間です。そのことをまず自覚するべきですね。それを自覚しないで、私には信仰があります、私にはアガペの愛がありますね、ポロッと口走って、ね、言うこと、リップサービス、これは、ね、主は求めておられません。ただ私たちは本当に真心から行いを持って、ね、しっかりと礼拝するべきときは本当にこの礼拝に集中する、目でイエス様を見続ける、御言葉を見続けるべきときは御言葉を見続ける、そして聞くべきときには聞くということを行いで示すということを、これが肝心です。どうか皆様この終わりの時代の中において、フィラデルフィアの教会、主の御言葉を、それをしっかりと聞いて、兄弟愛でもって互いに教え、戒め、進め、その交わりから決して離れることなく、しっかりとつながり続けて、そしてこのキリストに対する信仰、イエスキリストの名前を否まないということをしっかりと保ち続けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。今それぞれが祈る時を持ちましょう。それぞれの言葉でもって、それぞれの思いを、思いのけのたけを主に皆さんの口笛で告白して、それぞれが主と交わって今祈る時を持ちたいと思います。私たちは弱いものです。肉の頑張りで 主よ、いくら決心しようとも、またいくら主よ肉の頑張りでイエス様あなたについていこうとしても、本当にわからないんです。イエス様、あなたの魅力が、またあなたのその教えの尊さが、この肉によって塞がれている心では全く分からず、とんちんかんな受け答えをしてしまったり、また本当にとんちんかんな言動をしてしまったりしてしまいがちなもの、それが肉に染まったものです。ただ御霊様、あなたを求めます。聖霊様、私たちのこの魂と霊と切り分けて、そして真にあなたに聞き、そしてあなたと交わり、あなたとのその常しえの喜びを主を生きていくことができますために、どうか聖霊様、私たちを助けてください。イエス様、あなたが取りなし祈ってくださることを感謝します。私たちはその取りなし祈りに主を応えて、そしてあなたに向かって主を一歩進む、二歩進む、それまでの自分を脱ぎ捨てて泳いでいく、このようにして本当にシモンからペテロへと、そして教会ペトラへと作り変えていく私たちでありますように。誠に主をとんちんかんな、また軽薄なシモンでしたが、しかし後には大胆なものに作り変えられました。聖霊を受けたゆえです。どうか聖霊様、私たちを清め、この教会を清めてください。一人一人を清めて、そして決して揺るがされることない岩ペテロになることができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの導きに、御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、
御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。